兄姊妹，大家平安。
皆さんおはようございます。
感谢上帝恩典，我们再一次聚集在他的面前。
神様の恵みに感謝し、もう一度神様の前に集うことができました。
特别今天是圣餐主日。
今日はまた聖餐式がございます。
我们求主帮助我们。
主が主が私たちを助けてくださいます。
预备好我们的心。
どうか心を備えましょう。
今天我们要来看撒母耳记上第八章一到九节的经文。
今日はサムエル記第一の八章の一節から九節の聖書箇所から学びたいと思います。
其实我是很想讲这个关于家庭方面。
今日は家庭についてお話をしたいと思います。
这个家庭的事情也跟国家还是有关系的。
この家庭のことがまた国と関わりがあります。
其实在以色列这个时代，国跟家是不能够分得很清楚的。
この時代においてはイスラエルにおいては国と家を切り分けることはできませんでした。
因为它是一个部落开始的。
この、その種族から民族から始まったものであります。
那部落是用支派来分别的。
この種族っていうのがその、そのイスラエルのこの部族に従って分けられています。
十二个支派就形成了以色列这个部落。
この十二の部族からイスラエルという民族が成り立っているわけであります。
那上帝带领他们。
神様は彼らを導いてくださったんです。
所以本来这个已经是一个很好的一个组织了。
これもともとはとても素晴らしいこの組織の構造ではあったけれども。
但是这个经文有一个特别的地方，就是它是以色列整个国家制度的一个转型的一个转捩点。
今日の聖書箇所の特別なところというのがそこに書かれているのがすなわちイスラエルの組織の一つの転換点になるわけであります。
他的基礎还是是家
けどその元い基礎となるものはやはり家であります。
今天是元宵节、
今日は元宵節といって、小正月でもありますけれども
看起来很多人不知道今天是元宵节。
皆さん今日は中国の旧正月のこの元宵節だということを皆さんご存知じゃないかもしれませんが
意思是这个华人的新年到今天是最后一天。
すなわち中国の正月では今日は終わりです。
过了今天，整个新年可以说就结束了。
今日過ぎると正月というお祝い事は終わりです。
如果我们回来看华人新年的这个概念，
で中国の人のこの新年についての考え方を考えてみましょう。
其实，今天这个元宵节作为一个结束，也有它重要的意思。
今日は元宵節と言いますけれども、今日はお正月の終わりとすることには意味があります。
意思是说，当我们进到新的一年。
すなわち新しい年に入ります。
而在这最后的一天里面，我们到底能够得着什么？
この最後の一日の中に何を得られるでしょうか？
我不知道大家希望得到什么。
皆様どういうものを望んでいるかは分かりませんが、
那这个元宵节有一些地方的传统就是要提灯笼。
この元宵節の中では伝統的には提灯を持って歩く習慣があります。
所以在台湾今天就有很大的灯会。
台湾だったらその提灯祭りが多分行われていると思います。
你知道为什么要提灯笼吗？
どうしてこの提灯を持つようにしたんでしょうか？
这个灯笼在这个闽南话的谐音，其实它是“叮”的意思。
この叮
叮叮当的叮。
この長のその長老ですけれども、福建語の中ではこの鈴っていうものと同じ発音であります。
这个叮在闽南话的意思是男子的意思。
すなわちその男性という意味であります。
所以提灯笼有一个意思。
この提灯を持つことの意味というのが
就是求子。
この子供を求める。
一个家的兴盛在于人数的多少。
この家が栄えているかどうかというのはその家の中に住む人数によります。
所以在古代的社会里面，他们总是有一个很大的期望，就是上帝帮助我这个家能够人丁兴旺。
古代ではにおいてはその家を栄えることはすなわち神様に祈って、この人数が増えるように祈るわけであります。
所以我们很清楚看到华人的新年，它是以家庭为单位的。
で中国人のこのお正月の過ごし方というのが家を中心とするもの。
这个从来不是一个讲究个人的节日，而是讲究家庭的一个节日。
お正月というのは個人を祝うものではなく、家ごとでお祝いする祭りであります。
所以意思是说，如果一个国家没有坚固的家庭，
すなわち国の中においては家庭がしっかりしていなければ。
这个国家也不会强盛。
その国も、その強くなれません。
我觉得这个就是今天的国家的概念最大的问题。
これはすなわち今の時代において国という概念における最も大きな問題だと思います。
今天国家最大的概念是经济。
今の国におけるこの考え方というのが経済が大事だと考えられています。
哪一个国家有钱，哪一个国家就强盛。
国においてお金がたくさん持っていれば、この国が強い国となります。
但是为了追求经济的结果呢，常常就牺牲家庭的那个价值。
この経済を求めるためには家庭の価値を犠牲にしてしまうことがあります。
所以你可以看现在的家庭呢，就越生越少。
今の家庭では子供はあまり産まなくなります。
能够生的不生。
産める人が産みません。
那不能够生的啊，这个不能够生的呢，想生。
産めない人が産みたいと。
那结果就造成现在人口越来越少。
ですから人口がますます減る一方であります。
所以是这个就是一个对国家定义造成家庭的衰败。
この国における定義が間違ったために家が衰えていきます。
那我们回到这个圣经的教导。
じゃ聖書の教えに戻りましょう。
我们刚刚讲到这个时候是以色列转型的一个非常关键的一个时刻。
先ほども言いましたけども、その時期というのがイスラエルのこの管理の方法が転換期を迎える時でありました。
本来以色列它是一个以家族以部落以支派为基础的一个团体。
もともとそのイスラエルというのがその家庭、そしてその部族、そして民族を一つの単位とするものでありましたけれども。
但是在撒母耳这个时代的以色列人发现一个事情。
けどもサムエルの時代においてイスラエル人はある問題に気づきました。
这些有国家的这些国家。看起来都比我们更强盛。
国を持っている、いわゆる国というものが自分よりも栄えていて強いわけであります。
所以以色列就有一些人就羡慕这个强盛，就希望自己的部落能够转型像他们一样的国家。
ですからそういう国というものに憧れていて、自分のその民族も国に転換したいと願っているようになります。
但是这样的一个转型，真的能够为这个以色列带来祝福吗？
そしたらその本当に転換した後。イスラエルの人にとっては祝福となるんでしょうか。
所以如果我们回到家的概念的时候，一个家要能够强盛，其实有一个非常重要的关键，就是和谐。
家に戻りますけども、家が強くなるということは、家の中の協調性というのが非常に大事だと思います。
一个国家能够强盛的最大关键就是团结。
この国が国の中にその協調性を持つためには団結が必要、とても大事だと思います。
但是不管是和谐，不管是团结。这个从圣经的角度来讲，只有信仰可以把我们连接在一起。
この協調性においても団結においても、聖書によりますと、この信仰のみが私たちを一つに結ぶことができます。
所以这个就是为什么我今天讲信仰是国跟家的根本。
ですから今日は私が話したいのがその信仰というのが国と家の根であります。
如果我们回到撒母耳记上第八章。
撒母耳記の第一の8章に戻りましょう。
第一个我想跟大家分享，信仰是国跟家在观念冲突时候的依据。
まず今日お話ししたい第一のポイントというのが、信仰というのが国あるいは家がこの考え方において衝突を起きた時の拠り所であります。
如果我们看刚刚的经文，
先ほど聖書箇所に戻りますけれども、
你会发现到这时候的以色列呢分成两派。
その時のイスラエルが二つのグループに分かれています。
一个就是赞成另一个王。
片一方では王を立てることに賛成するものであります。
另外一个呢就是反对另一个王。
もう片一方というのは王を立てることに反対する人たちです。
今天的社会有时候也有这个问题。
今の社会の中においてもそういう問題があります。
如果我们看今天的社会，你会发现到常常有很多的这个不同的这个单位呢，希望改变那个家庭的定义。
今のその社会においてもいろんな組織が家庭の定義を変えようとしています。
当我们在尝试改变那个家庭定义的时候，常常就产生一个冲突。
家庭の定義を変えようとするときには衝突が起きます。
比如说过去的传统就是一夫一妻。
例えば昔の伝統というのは一夫一妻でありますけれども。
那现在呢，就有一些人希望能够突破这个一夫一妻的家庭制度。
今ではまた一部の人が一夫一妻という家庭の制度を変えようとします。
那就造成有的赞成，有的反对。
そしてそれに賛成する人と反対する人が現れてきます。
今天我们不是要讲赞成或反对的问题。
今はその賛成とか反対の話に論じるために集まっているわけじゃありません
が。今天我们在教会里面要思想一个更深层的一个问题。
教会の中でより深いところを考えなければなりません。
教会要怎么样去回应这个问题？
教会がその問題に対してどう答えていくべきなのか。
常常我们关在教会的门里面，我们说我们反对，然后这个是不好的，不合乎圣经，是属于魔鬼的。
私たちが教会の中に閉じ込められていて、そしてこれは良くない、これは悪魔のものであって反対すると声高く上げているけれども。
但问题是，我们关在教会门里面，对这个社会造成多少的帮助？
けど私たちが教会の中に留まっていて、この社会に対してどれほど役に立っているんでしょうか？
所以一个教会如果没有一个很强的一个神学的一个观念，我们是没有办法去带领或是帮助这个社会。
もし教会の中においてしっかりとした神学的な観点を持っていなければ、この社会を助けることができません。
而当一个教会有一个很坚强的神学的概念的时候，
教会の中にはしっかりとした神学的な考えを持つようになれば，
其实教会就会得到一个很充分的自由，能够帮助这个社会走出它的困境。
教会この社会がこの困難から脱出することができる、助けるような自由を持っています。
这个意思是。说真理它不会改变，
那其心理は変わりません。
但是传福音的方法、教会运作的方法是可以改变。
けれども伝道する方法、教会の運用する方法というのは変えることができます。
但是常常呢，我们就不愿意改变这个方法，然后我们说我们持守圣经。
けれども私たちがこの方法を変えたくないがゆえに、聖書をしっかり守ると主張するようになります。
但是那个结果就使得教会脱离社会越来越远。
その結果が教会が社会からどんどん距離が。置くようになります。
然后整个教会呢，没有办法真正的去祝福到社会。
所以教会がこの社会に対して祝福することができなくなってしまいます。
所以对我们来讲，我们重新的一个反省跟思考。
我々にとっては私たちが反省しなければいけません。
教会
考えなければいけません。
教会也是一个家。
教会というのも一つの家であります。
而上帝把我们放在这个地方。
神様は私たちをこの場所に置いてくださいます。
我们第一个要反省的说。神设立我们在这里，而我们多少祝福了这个地区。
所以，私たちが考えなきゃいけないのが、神様が私たちをここに置いてくださって、私たちが周りの地域に対してどれほど祝福をもたらしたか。
这个地方的人有多少人因着教会，他们蒙受了福音的好处？
この地域の人がどれほどの人が教会のが存在するために福音の恩恵に預かっているんでしょうか？
其实这个也可以应用在我们每一个人的家庭。
それはまた私たち個人の家にも当てはまることができます。
神把我们放在不同的地方。
神様は私たちをいろんな場所に置きます。
那是不是那个地方因着有一个基督徒的家庭，而那个地方就受到上帝的赐福？
その場所においてクリスチャンのホームがあるから、神様の祝福を受けているんでしょうか？
所以第一节到第三节说，撒母耳年纪老迈，就立他儿子做以色列的士师，长子名叫约尔，次子名叫亚比亚。他们在别示巴做士师，他儿子不行他的道，贪图财利，收受贿赂，屈枉正直。
一節から三節まで、サムエルは年を老いたとき、息子たちをイスラエルの裁きつかさとした。長男の名はヨエル、次男の名はアビアであった。彼らは、ピエール・シェパで裁きつかさであった。この息子たちは父の道に歩まず、利得を追い求め、賄賂を取り、裁きを曲げていた。
这个是为什么以色列立王的一个前提。
これはすなわちイスラエルの人がどうして王様を立ててほしいというこの前置きであります。
他们想要立王有两个主要的问题。
彼らは王様を立ててほしいというのが二つの問題があったからです。
第一个就是撒母耳年纪老迈。
一つはそのサムエルが年老いてしまいました。
第二个问题就是因为他儿子不行他的道。
二番目にはその息子たちはこのサムエルの道に歩まなかったんです。
圣经这里说撒母耳年纪老迈。
そこではサムエルは年老いていた。
但如果我们好好读圣经，你发现第七章跟以后，撒母耳还活跃的不得了。
本当この七章とかその後を見ると、サムエルは大きく活躍はしていたんです。
为什么以色列人说他年纪老迈？
どうしてイスラエルの人がサムエルが年老いたと言うんでしょうか？
其实这个意思是嫌弃他嘛。
すなわち彼のことを、その、見捨てようとしたんです。
所以如果有一天你跟我说，林牧师你年纪老迈。
もしある日林先生あなたが年老いたと言うならば、
我想说可能你对我是有很大的意见呢。
じゃあ私のことについて不満を感じているんでしょうと。
所以有时候人跟人之间的问题在这里嘛。
人と人の間の問題はそこにあるんです。
当人想要把你换掉的时候，他有非常多的理由。
人があなたを他の人に置き換えたいと思うならば、いろんな理由があります。
你明明还是身强体健，他也可以说你是年纪老。
自分はとても若くてそのたこましいけれども年老いたということもできます。
第二个问题就是他的儿子不行他的道。
二番目には彼の息子はその父の道に歩まなかったんです。
如果我们看其实看这个旧约历史的这个记载。
旧約聖書の歴史の記載を見てみると。
以利呢，他的孩子也不行他的道。
このエリの息子も彼のお父さんの道に歩まなかったんです。
サムエルの孩子也一样不行他的道。
サムエル息子も同じように父の道には歩みませんで
した。其实这里所检讨的不是这个撒母耳的家庭教育的问题。
今ここで話をしたいのがそのサムエルの家庭の教育の問題ではありません。
这个所检讨的是第一节说。撒母耳年纪长了，就立他儿子做以色列的士师。
そこで問題というのが、そのサムエルが年老いた時、息子たちをイスラエルの裁きつかさとしたところに問題があります。
サムエル能够设立士师吗？
サムエルが裁きつかさを立てることはできたんでしょうか？
士师从来都是神兴起的。
この裁きつかさは神様が起こすものであります。
那这个时候サムエル做了一个事情，就是立他儿子做以色列的士师。
けれどもサムエルはその時に自分の息子たちをイスラエルの裁きつかさとしたんです。
所以圣经在这里反对什么？
聖書のがここで反対していることは何でしょうか？
这很明显，圣经在反对的是世袭的制度。
すなわちこの世襲制に反対しています。
因为权柄是从神来的。
権威は神様から与えられるものであ
ります。其实是神所拣选的。
神様が選ぶものであります。
他的第三节说他儿子不行他的道，贪图财力，收受贿赂，屈枉正直。
三節にこの息子たちは父の道に歩まず、利得を追い求め、賄賂を取り、裁きを曲げていた。
不行他的道，不是说没有行道，不是的。
この父の道に歩まないというか、何もしなかったわけではありません。
不行他的道的意思是他偏离了，偏离了正道。
この父の道に歩まなかったというのは、すなわち正しい道からそれていたわけであります。
然后贪图财力的意思是他用不正当的方法去取得他的财力。
利得を追い求めと書いてありますけど、すなわち正しくない方法を持って利益を求めていたんです。
更严重的是他收受贿赂，屈枉正直。
さらに最悪のことに彼らはなんと賄賂を取り、裁きを曲げていたんです。
如果我们看整个世事的那个历史。
この獅子、この裁きつかさの歴史を振り返ってみると、
獅子最重要的一件事情就是維持正義。
この裁きつかさ、また獅子と言いますけども、その役割というのが正義を守ることであります。
但現在的撒母耳的兩個孩子、他們屈枉正直。根本不主持公义。
けれどもその今見るとサムエルの二人息子は裁きを曲げていたんです。正義の、を守ることはできませんでした。
再回来看这个家庭的问题。
またその家庭の問題に戻りますけれども。
サムは明显也没有把他两个孩子管好。
もうサムエルは明らかに自分の息子の教育は、できていませんでした。
有时候我觉得我们做传道人在这方面也是战战兢兢。
伝道者として我々も時々その気をつけなければならないことであります。
为什么？
なぜでしょうか？
因为虽然是牧师在教会服侍，
牧师が教会で奉仕をしているけれども、
但是师母也要被放大检查。
この牧師夫人も、その皆さんが期待しているんです。
孩子也要被查看他有没有好好的上主日学，好好的。来教会聚会的。
牧師の息子たち、子供たちもちゃんと日曜学校に行ってるかとか、教会に来てるかとか、いつも見られています。
所以现在很多很多神学院都开师母学。
今神学校の中では牧師夫人のカリキュラムを設けられているところが多いんです。
有时候觉得真的师母比牧师还不容易。
時にはその牧師夫人が牧師よりも難しいと思う時があります。
这个师母会插花，会弹琴。还要会什么？还要怎么样？什么都要会的。
牧师夫人は生け花やピアノやいろんなことできなければなりません。
你知道开师母学什么意思？
その牧師夫人のカリキュラム を設けるのはどういう目的があるんでしょうか。
不是教師母做什么。
この牧師夫人に何か教えるためではありません。
开师母学是辅导师母，好叫她不要崩溃。
その牧師夫人がこの精神的に強くなって、その崩れることないように、カウンセリングを行うことです。
最近、有人说啊，牧师啊，您两个孩子教得很好。
最近は林先生、あなたがちゃんと二人の子供を教育、してよかったですねっていう人がいます。
我听了，我眼泪都差不多要流出来。
これ聞いた時、私が涙が出そうになります。
你知道，其实作为一个牧师，其实根本没有时间管他的孩子。
牧师としては子供の教育に当てる時間はあまりありません。
所以我们在牧师的圈子里面流行讲一句话。
牧师の間では。言葉が流行っています。
牧師の孩子不是傳道就是強盜。
牧師の息子が伝道者になるか強盗になるか
都有道。
どちらになるかです。
意思是大好不然就大壞。
すなわち牧師の息子たちがすごくいい人になるかすごく悪い人になるか。
我說我沒有時間管我的孩子。
私は子供を教育する時間ありませんでした。
這個意思不是說我不管孩子。
私は子供のことを気にしないというわけではありません。
我跟大家分享過。
私も皆さんとお話をしたことがありますけれども、
我做两件事情。
私は二つのことをしました。
一個尽量跟孩子保持联络。
一つはできるだけ子供とコンタクトを取るようにします。
虽然很忙，你要知道孩子在做什么。
忙しいけれども子供は何をしているかを把握しなければなりません。
不要连孩子做什么你都不知道。
子供何をしているかもわからないといけないんです。
第二个就是每一天都为孩子祷告。
二番目には毎日子供のためにお祈りをします。
你知道，这个就是父母的一个责任。
これはすなわち親の責任であります。
我们常常很关注他这个读书好不好，工作好不好，有没有赚到很多的钱。
私たちは子供が勉強できているかどうか、仕事ができているかどうか、またお金を稼いでいるかどうかを気にしますが。
但是我们很少去关心他的信仰如何。
けどその子供の信仰がいかなるものであるかあまり気にしていません。
他跟神的关系怎么样？
神様との関係はどうでしょうか？
你知道，我感谢主。
私は神様に感謝しています。
我两个孩子呢不太常跟我联络。
私の二人の子供はあまり私とコンタクトを取りません。
但如果他们有什么重要的事情，他们一定会找爸爸。
けど何かの大事なことがあるときっとお父さんのところに来ます。
所以我常常告诉他们。
私はいつも子供に言い聞かせています。
我说你一定要学会祷告。
あなたがぜひ自分で祈ることを学んでください。
一定要懂得把你的困难交托给上帝。
あなたのぶつかった問題を神様に委ねることを学んでください。
爸爸在日本没有办法随时帮助你们。
お父さんは日本にいてあなたたちを、いつも助けることはできないけれども。
但有一个天父随时可以帮助你，成为你的帮助。
けど天のお父様がいつでもあなたのそばにいてあなたの助けとなります。
所以如何的关心孩子、为孩子祷告，这是非常重要的。
子供のことにどのように気を配り、どのようにして彼のために祈ることがとても大事なことであります。
不要等到有一天我们的孩子不行上帝的道，我们才在那里后悔。
子供はいつの日か神の道に歩まなかったときに後悔しても、もうすでに時は遅しであります。
因为这样的问题，第四节、第五节就提到以色列长老都聚集来到拉玛，见撒母耳对他说：“你年纪老迈了，你儿子不行你的道，现在求你为我们立一个王。”治理我们像列国一样。
4節と5節に書いてありますけど、そこでイスラエルの長老たちは皆集まり、ラマのサムエルのところに来て、彼に言った。今やあなたはお年を召され、あなたのご子息たちはあなたの道を歩みません。どうか他のすべての国民のように私たちを、裁き王を立ててください。
这个经文讲到说以色列长老都聚集。
そこでイスラエル長老たちみんな集まりました。
这个字在中文看起来没有什么。
この中国語で見るとあんまり、深い意味がないけども。
但是其实在希伯来文的表达里面，这个是军队聚集的意思。
これは、ヘブライ語の中にはすなわち軍隊が集まるような意味であります。
你知道有时候教会也是一样。
教会も同じです。
你知道有一些人聚集做什么？
ある人たちが集まります。
聚集要打仗啊。
戦うために集まる。
要来吵架。
喧嘩するために集まるんです。
你知道如果人不走在神的道里面，
もし人が神様の道に歩まなかったとき、
人就用他的方法。
人間は自分の方法を使います。
什么方法都敢做的。
どんな方法でもなんと恐れることなくやるわけであります。
撒母耳的儿子不行神的道。
撒母耳の息子たちが神の道に歩まなかったんです。
其实这些以色列的长老也不行神的道。
けれどもイスラエル長老たちも神様の道に歩まなかったんです。
所以他们来找撒母耳。
ですから彼らはサムエルのところに来ました。
这个意思是说他们要来跟撒母耳大吵一顿。
すなわちサムエルと大喧嘩しようと企てているんです。
你已经老了。
あなたは年老いたんです。
你的孩子也不行你的道。
あなたのご子孫たちもあなたの道に歩みません。
给我一个王。
ですから王様を立ててください。
其实我们思想，如果以色列要一个王，是不是错误的事情？
じゃあ考えてみてください。イスラエルの人が王を立ててほしいっていう考え方は間違っているんでしょうか？
其实我们看圣经的时候，其实上帝国本来就是一个国度的概念。
その神の国、聖書においては一つの国の概念を持っています。
上帝就是我们的王。
神様が私たちの王であります。
但是这个时候，以色列人说：“求你。”为我们立一个王。
イスラエルの民たちが私たちを裁き王を立ててくださいと言った時に、
这个意思是说我不要用上帝的方法，我要用世界的方法。
すなわち神様の方法ではなく、この世の中の方法を使いたいということを言っています。
所以在教会里面，有时候我们思想我们的侍奉。
教会の中で私たちの奉仕のことを考えてみましょう。
这些都是以色列长老。
そのここに出てくるのはイスラエルの長老たちです。
明显他们也不行神的道。
明らかに彼らも神様の道に歩みませんでした。
所以这个提醒我们在教会里面，我们不管担任什么服事，我们都要在神的道里面。
すなわち私たちが教会の中でどんな奉仕に携わっていても、私たちは神の言葉の中にとどまっていなければなりません。
教会最难的地方不是说一时间的服事。
教会の中で難しいことというのは、例えば一時的な奉仕ではありません。
教会最難的地方是如何能够不断的持续的保持一个热情，在神的道里面服侍他。
この教会の中で難しいのが、すなわち長い間神様の御言葉の中にとどまっていって、パッションを持ちながら奉仕続けることです。
我从开始侍奉1990年，我就想一个问题。
1990年私が奉仕を始めた時、ずっとあることを考えてきました。
我要怎么漂亮的下台？
どのようにしてきれいにこの舞台から降りるか。
上台要上得漂亮是吗？
舞台に登るときはかっこよく登らなければいけません。
下台要下得更漂亮。
降りるときもさらにかっこよく去っていかなければなりません。
下台要下得漂亮是非常难的一件事。
けどこの舞台をきれいに降りることはとても難しいことです。
我常常在想，我到底在教会要服侍多久？
私はいつも考えています。教会ではいつまで奉仕を続けるのか。
我告诉你，能够退休，我一定早早退休。
もし定年退職できるなら。私は早く定年退職を迎えたいんです。
但是真正在我的心里面，其实我有一个想法。
けど私たちの心の中には一つの考えがあります。
我不是很羡慕长寿的。
私は長生きのことをあまり生きする人はあまり羨ましくは思いません。
但是我更羡慕能够为主烧尽我自己。
けど私は主のために燃え尽きたいと思っています。
我讲这句话不是说，哎呀，林牧师快快走了，也可能要很早走了，不是的。
これはじゃあ林先生早くこの世を去るんですねという意味ではありません。
我觉得我的生命在乎上帝。
私のこの命というのは神の御手にあります。
上帝要我活到150岁，我可以活到150岁。
もし神様は150歳まで生きろと言ったら、私は150歳まで生きます。
上帝要我明天走，我能够说什么？
神様もし明日までと言ったら、私は何ができましょうか？
但是更重要的就是为主把自己烧尽。
けどなお重要なことが、主のために自分を燃え尽きることです。
侍奉是一种热情，侍奉是一种态度。
この奉仕とはパッションであって態度であります。
弟兄姊妹，不管你是在教会全时间做传道人，你是在教会做长老、做执事、做义工。
あなたが教会の中でフルタイムの奉仕者であっても、長老、執事であっても、あなたが普通の道路者であっても、
神都要我们保持一个侍奉的热情。
神様は私たちにこの奉仕するパッションを保ってほしいと願っています。
神都愿意我们委身在这个教会里面。
本当私たちがこの教会に対してコミットメントを持ってほしいと願っています。
我真的把，如果我有一天能够在这个讲台上倒下去，这是我一生最大的荣耀。
もし私がこの講壇のに立っていながら倒れていくのが、その私の人生の中では一番大きな栄光だと思います。
为什么？
なぜでしょうか？
因为我相信神会兴起更多爱主的人在这个教会服侍。
神様きっとより多くの人を起こしてこの教会の中で神様に奉仕することになるでしょう。
神会兴起像我这样子心智的人在教会服侍。
神様は私のような志を持っている人を起こしてくださるでしょう。
不求自己的好处。
自分の利益を求めずに。
只愿好好的来服侍上帝。
ただ神様に忠実に奉仕することを求
めます。第二个跟大家分享的是新的观念必须符合上帝的真理，最终还是上帝掌权。
今日2番目のポイントというのは、新しい考え方というのが、やはり神様の真理にかなっていなければいけません。最終的に神様が主権を持っています。
第六節说，撒母耳不喜悦他们说，立一个王治理我们，就祷告耶和华。
そして六節、彼らはあなたを裁く王を与えてくださいと言って、その言葉はサムエルが気に入らなかったので、そしてサムエルは主に祈った。
然后第七节，耶和华就对撒母耳说：“百姓向你说的一切话，你只管依从，因为他们不是厌弃你，乃是厌弃我，不要我做他们的王。”
七節、主はサムエルに仰せられた。この民があなたに言った通りに。民の声を聞き入れよう。これはあなたを退けたのではなく、彼らを治めているこの私を退けたのであるから。
这个以色列人说，求你为我们立一个王。
以色列の民が私たちを翼、裁く王を上げてくださいと言った時、
サムエル为了这句话大大生气。
このサムエルはその言葉には大きく怒りました。
你知道为什么？
なぜでしょうか。
因为从来在中东的观念就是神是王。
中近東においてはいつまでも、その神様が王であるという考えを持っています。
不只是以色列人。
イスラエルだけではありません。
当时的部落全部都有这个观念。
その当時の各民族においてもそういう考えを持っています。
神是王。
神は王です。
所以耶和华是王。
ですから主は王であります。
而王是谁？
王は誰でしょうか？
王是耶和华的受膏者。
この王はこの主によって油注がれたものです。
你了解圣经的那个概念吗？
聖書の考え方、皆さんご理解しているでしょうか？
人不会成为王的。
人間は王様にはなりません。
只有耶和华是王。
主だけが王であります。
而王是上帝拣选来服侍的，是上帝所使用的一个受膏者。
この王というのは神様選んでくださって神様によって油注がれたものであります。
所以以色列人最大的一个问题在哪里？
イスラエルの人にとっては最も大きな問題はどこにあったんでしょうか？
其实他们可以有一个王的。
彼らは王を持つことはできます。
士师本来也是王的意思。
この裁きつかさも王という意味であります。
但是现在他说，请你为我们立一个王。
けども私たちを裁く王をお与えくださいと言った
時に。这个是一个信仰的偏离。
それは信仰が偏ってしまったからです。
他们准备要离弃耶和华，希望有人来带领他们。
彼らは神様から主から離れて、その代わりに人が立てたいと、人を立てたいと。
所以弟兄姊妹。
ですから皆さん。
真正的一个信仰是什么？
本当の信仰は何でしょうか？
真正的一个信仰从来都是以神为中心的。
信仰、本当の信仰というのは神を中心とするものであります。
教会有领袖。
教会の中にはリーダー、指導者がいます。
但是领袖也只是神所拣选放在教会里面来服侍的。
リーダーというたるものというのは神様選んでくださって教会の中において神様に使えるものであります。
真正掌权的还是上帝在教会里面。
本当の主権を持っているのが神様が教会の中にいるわけであります
。領袖不能够用自己的方法在教会服侍。
ですから教会の指導者も自分の方法を持って神教会の中で奉仕してはいけません。
領袖必须常常到神的面前寻求神的心意。
指導者はいつも神様の前に来て神様の御心を求めなければなりません。
所以信仰不是反对这个立王的制度。
信仰においてはこの王様制度に反対しているわけではありません。
但信仰是以神为中心，要在制度里面仍然寻求上帝的心意。
この信仰というのはその神様を中心として、そしていろんな制度の中においても神の御心を求め続けるものであります。
所以上帝说依从他们。
ですから神様は彼らにこの耳を傾けなさいと。
你知道弟兄姊妹。
そして皆さん、
常常我们觉得祷告就是上帝听我的。
私たちがそう祈るときには神様が聞いてくださると。
但是上帝听你的真的是最好的吗？
神様あなたの祈りを聞くのは一番いいことでしょうか？
以色列人说要一个王。
イスラエルの人が王様が欲しい。
上帝说好，我就给你一个王。
神様よし、じゃあ王を与えようと。
来了一个扫罗。
そして来たのはサウロでした。
扫罗是以色列祝福还是以色列的一个问题？
サウロはイスラエルの人にとっては祝福でありましょうか、それとも問題でしょうか。
我们不要忘记，有时候神给我们不一定是祝福啊。
皆さん忘れてはいけません。神様が与えてくださるものが必ずしも祝福ではありません。
有时候神给我们是一个惩罚。
時には神様が私たちに処罰を与える時もあります。
所以我们祷告的时候一定要寻求神的心意。
私たちが祈る時はきっと神様の御心を求めなければなりません。
这个刚刚讲元宵节、
先ほどその元宵節という話をしました。
再讲一个过年的一个习俗、
またそのお正月の慣習についてお話をしましょう。
我们在日本大扫除吗？
日本では大掃除をしますか？
啊，过年你们有大扫除吗？
お正月の時に大掃除をしましたか？
都没有。
皆さんしてませんね。
难怪你都不要我们去探访。
だから家庭訪問あまり歓迎されていないですね。
不好意思给牧师看你的家。
自分家をあまり牧師には見せられないですね。
你知道为什么华人过年要大扫除？
どうして中華系の人がお正月になって大掃除をするでしょうか？
你知道原来华人的宗教观念，神明是有放假的。
その中国人、中華系のこの考えの中にはその神々にも、お休みがあります。
你知道过年有一段时间你不用祷告的、祷告没有神的。
その お正月の中にある期間ではお祈りする必要はありません。神様いないから。
知道吗？
皆さん分かりますか？
这个12月24日送神是吗？把神送回天上去。
旧暦の12月24日というのは神を送り出す日。
然后大年初四这个接神。
お正月の4日というのは神を迎える日であります。
所以当神回到天上去的时候、
神様がその元の天に帰った時に、
你快快把整个家打扫一遍。为什么？因为这些神不在了嘛。
その家を早く掃除しなければいけません。なぜかというと、神様がいないから。
我们相信这个厨房的神、
その台所には台所の神
がいて、門有 門神、
扉には扉の神がいます。
床也有床的神、
ベッドにはベッドの神がいます。
如果神在那里你敢动他吗？问你、
神がいるならばそれをあまりいじることはできません。
所以当神回到天上，你再快把那些东西把它弄干净。
神が家に自分のところに帰ったから、じゃあ急いでその掃除してきれいにしよう。
準備出世的时候迎他们回来嘛。
そしてその正月の1月4日また神様を迎えようとします。
所以华人的宗教观里面，神是有十天的假期的。
中華系の考えの中では神様がその10日間のお休み期間があります。
而在这十天的假期里面，你不需要祷告，因为也没有神听你的祷告的。
この10日間の間お祈りする必要はありません。神がいないから。
你知道这个叫什么？
これは何と言うんで
しょうか？这个叫做以自我为中心的宗教信仰。
これは自己中心的な宗教観であります。
是非常拟人化的一个宗教信仰。
これは擬人化したものであります。
圣经讲我们的神是什么？
聖書の神様については何と言ってるんでしょうか？
以色列人是不打盹也不睡觉。
イスラエルの神は、その眠ることなく挑むこともありません。
所以你发现到信仰从来都是以神为中心。
信仰というのはいつでも神様を中心とするものであります。
所以不管家庭不管国家经过一个变革的时候，其实都要回到信仰的这个根本上面。
家庭においても国においてもその転換期を迎えるときにはずっと神様の元に帰らなければなりません。
所以第三个跟大家分享的是面对社会思潮的冲击，教导国跟家，上帝的道是唯一的道路。
今日お話しする3番目ポイントですけれども、この今私たちの思想考え方によっていろんな、変化ありますけれども、国に対して神様の道が唯一の道であることを、教えなければなりません。
刚刚讲到说上帝让他们有一个王。
そして先ほど言いましたけど、神様は彼らにこの王を立てることを許しました。
你注意一个问题。
けど皆さん注意してほしいんですけれども。
王的产生还是上帝定的。
王を立てるのはやはり神であります。
跟其他国家是不一样的。
他の国とは違います。
其他国家可能是世袭制度。
他の国民ではその世襲制かもしれません。
可能是人民推举出来的。
あるいはその民たちが選び出したものかもしれません。
但以色列的王是上帝自己拣选。
けどイスラエルの王は神様自ら選ぶものであります。
第九节说，故此你要依从他们的话，只是当警戒他们，告诉他们将来那王怎样管辖他们。
9節、彼らの声を聞け、ただし彼らに厳しく警告し、彼らを治める王の権利を彼らに知らせよ。
其实我们看撒母耳记上跟生命记对王的记载是很不一样。
このサムエル記の第一の中におけるこの王様のに関する記載がこの新明記の中の記載とは違います。
这里对王的概念是非常负面的。
ここにおけるこの王様に対するこのイメージというのはマイナス的なイメージであります。
生命记没有那么负面的。
新明記の中ではマイナスイメージを持っていません。
不过这里有一句很重要，只是当警戒他们。
ここには大事な言葉っていうのが、この彼らに厳しく警告する。
这句话如果用希伯来人的方法讲的时候，
この言葉をヘブライ語でこのイスラエル人的な言い方にすると、
这句话是你当明确的向他们做见证。
これは明らかに彼らの前において証しをしなさいという意味であります。
告诉他们王的法则是什么。
彼らに王の法則は何であるかをちゃんと証ししなさい。
我们回到生命记第十七章。
じゃあ新命記の十七章に戻りましょう。
十七章の十八到二十節这样说。
その新命記の十七章の十八節から二十節までこう書いてあります。
他登了国位，就要将祭司立位人面前的这律法书为自己抄录一本。十九节存在他那里，要平生诵读，好学习敬畏耶和华他的神，谨守遵行这律法书上一切言语和这些律例，免得他向弟兄心高气傲，偏左偏右，离了这诫命，这样他和他的子孙便可在以色列中，在国位上年长日久。
十八節、彼がその王国の王座につくようになったなら、レビ人の祭司たちの前のものから自分のためにこの御教えを書き写して、19節自分の手元に置き一生の間それを読まなければならない。それは彼らの神主を恐れこの御教えのすべての言葉をのすべてとこれらの掟等を守り行うことを学ぶためです。それは王の心が自分の同胞の上に高ぶることはないため、また命令から右にも左にもそれることがないなく、彼らとその子孫とがイスラエルのうちで長くその王国を治めることができるためである。
所以以色列王要成为王之前，必须在祭司立位人面前抄录一本律法书。
このイスラエル人が王になる前にはレビ人の祭司の前でこの掟に関するものを御教えを書き写さなければなりません。
所以我告诉你啊，你要做长老，你要在我面前抄一本圣经。
長老になりたいなければ私の前で聖書を一回書き写さなければなりません。
然后天天诵读。
毎日それを読まなければなりません。
学習敬畏耶和華。
その主を恐れることを学ばなければなりません。
王不是随心所欲的。
王というのは自分の思いのままにできるものではありません。
王必须在神的道里面。
王はこの主の掟を守らなければなりません。
王必须把神的道放在他的心里面。
王が主の掟を自分の心の中に留めておかなければなりません。
免得骄傲。
でなければ高ぶることになります。
牧師也是一样。
牧師も同じです。
没有神的道，牧师就不是牧师。
もし神の見教えがなければ牧師は牧師ではありません。
所以什么叫做以信仰为根本的国跟家？
信仰を、その国と家の根とは何でしょうか？
好好的敬拜真神。
ちゃんと誠の神を礼拝することです。
好好的顺服真理。
真理にしっかりと従うことです。
好好的爱家跟爱人。
家と人をちゃんと愛することです。
当我们好好做这些事情，
私たちがちゃんとそれを行うならば、
你的家一定蒙神赐福。
あなたの家はきっと神様によって祝福されるでしょう。
你的国也一定被上帝恩待。
あなたの国も神様の恵みに預かるでしょう。
求主帮助我们。
どうか主が助けてください
ますように。我们低头祷告。
お祈りいたしましょう。
天父、我们来到你的面前。
天のお父様、私たちが御前に集いました。
求你帮助我们每一个人。
どうか一人一人を助けてください。
因为实在很多时候家充满了问题。
多くの場合家の中には問題だらけです。
魔鬼也很想把我们的家都撕裂。
悪魔も私たちの家を破壊しようとしています。
求你保守我们。
どうか私たちを助けてください。
求你帮助我们回到你的道里面。
どうか私たちが御言葉に立ち返ることができるようにしてください。
好叫我们家的恩典祝福可以年长日久。
どうか私たち家における祝福が、その年を重ねることによって増し加えられますように。
愿你赐福每一个弟兄姊妹的家。
どうかすべての兄弟姉妹たちの家を祝福してください。
每一个家都可以成为你手中重要的见证。
どうかすべて家があなたの見ての中にある、大切な証となることができますように。
求你听我们的祷告。
どうか私たちの祈りに応えてください。
奉主耶稣的名。
主の名によってお捧げいたします。
アメン。
アメン。